ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは、このポッドキャストのモデレーターのアンです。今回からテルミックスさんにお話を伺っていきます。テーマは税金です。2023年10月に施行されたインボイス制度には、フリーランスの方々を中心に小規模な会社を経営していらっしゃる方々が猛反対していました。私は月給取りなので一見関係ないように思えるんですけど、今の自民党政府は全国民をいかに搾取するかを常に模索してますから、いずれ月給取りにも跳ね返ってくるはずと思っています。職場の退職間近の先輩が、退職後に再雇用されるとフリーランスとみなされてインボイスが関係してくると言ってたのを聞いて、やっぱりねという感じです。そうでなくても給与から引かれる税金、社会保障費の高さよ。というわけで、テルミックスさんにインボイス制度についてお話を伺うわけなんですが、テルミックスさんは家族経営の会社で経理をしていらして、税理士ではありませんので専門的なことはお話しされません。家族経営の会社の経理から見た税金ということでお話しいただきますので、ご了承ください。テルミックスさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。テルミックスと申します。普段は夫がやっている小さな会社の経理を担当しています。末っ子が生まれるまでは会社員をやっていて販売の仕事をしていました。なので日経表ぐらいはつけれるんですけど、会計の専門知識はほぼなしで税理士さんに助けてもらいながら何とかやっています。会社員時代と明らかに違うのは、毎年決まった時期に消費税、法人税、源泉徴収などの納付書が届き、その金額にびっくりしながら納税しに行くというのを15年ぐらいやっています。
で、インボイス制度なんですけどね、インボイス制度についてお話をお願いしたいんですけど、その前に消費税のことを知らなければならないんですよね。消費税は1989年に 3% で導入され、1997年に 5% になり、2014年に 8%、2019年に 10% に上がりました。インボイス制度は個人事業者に消費税を納付させるために作られたと聞くんですが、どういうことでしょうか？
そうですね。個人事業主というか、年間の売上が1000万以下の事業者、これは個人事業主の方が多いんですけど、法人、会社も含まれるんですね。で、その事業者は昨年の9月まで消費税の納税が免除されてたんですけれども、免除の仕組みを変えたのがインボイス制度なんです。ただ免税をやめるっていう単純な話じゃないところがインボイス制度の意地悪なところで、そのインボイス制度の問題を知るには、やっぱり消費税の本当の姿について理解した方がいいと思うので、まず先にそこから説明させてください。実は消費税は世間一般に知られている姿と本当の姿とはかなりギャップがあるんですよ。皆さんがお店で1000円のものを買うとしたら、消費税は100円です。買い物した人は今100円の消費税を払った、この100円が国庫に入ると思うわけです。でも実はそのお店がもう仕入れをするときに消費税を払っているので、満額100円が国庫に届くというわけではありません。例えば仕入れ値が500円だとすると、消費税は50円なので、100円引く550円で納税される金額は50円になります。実際は商品を仕入れすること以外に、店舗を維持するための経費、電気代、水道代、通信費、包装代にも消費税がかかっているので、消費者が買い物をしたときに自分が消費税として支払っていると思い込んでいる額よりずっと少なくなります。ここが一番目の違いです。次に、消費税の納税義務者は誰かということなんですが、誰が納める税金だと法律には書いてあるでしょうか？アンさん、誰だと思いますか？
事業者じゃないですか？
あ、そうです、そうです。事業者です。消費税法という法律に、 消費税のことがね、定められているんですが、そこには消費者という言葉は出てこないんですね。納税する義務があるのは、事業者ということで定められているんです。じゃあ、いつも払ってる、あれは一体何かという問題がありますよね。消費者が払ってる体で集めている、あれは何だろうっていうことなんですけども、あれは対価、値段の一部なんです。裁判でも争われていて、対価の一部であるという判決が出ています。つまり消費者は一般に言われているように、お店に消費税を預けているわけではなくて、預かり税というのは嘘だっていうことなんですよね。なんでみんな預けてるって勘違いしてるかっていうと、勘違いさせるためのキャンペーンを張っているからなんですよ。消費税が導入されたばっかりの頃は、いかりや長介さんとか室井滋さんとかがポスターに登場して、私たちが預けた税金をちゃんと払ってない人がいるって本当みたいなことを書いてあるポスターを税務署などに貼ってたそうなんですね。さすがに国会で問題になってすぐ辞めになったんですけど、今でもインフルエンサーの中にはそういう発言をしている人がいますよね。私も消費税のね、分割払いをお願いしに税務署に行ったことがあるんですけど、その時に税務署の人に預かってるお金ですよねって言われたことがあります。で、3番目に、そもそもなんだけど、なんで消費税が導入されたのかっていうお話になります。アンさん、また問題です。税導入時の理由はご存知ですか？
社会保障費に当てるって、ね、年金とか足りなくなるからとかじゃなかったでしたっけ？
違うんですよ、それが。1989年に、初めて消費税が導入されたときは直間比率の是正のためって言われてたんです。
ああ、聞いたことある。はい。
でしょ。そう。で、そんで直間比率って何だっていう話ですよね。それは何だって調べたら、直接税と間接税の比率の是正のがね、直接税と間接税のことで、比率がおかしいだろうっていうことを財界の人が言ったそうなんですよ。で、直接税が多すぎるから、間接税を増やしてくれって、直接税を下げて増やしてくれっていう要求があったんです。で、直接税っていうのは、やっぱり法人税とか所得税、直接課税される人が税金を払う税で、間接税は物品税とか、ああいう払ったものを預かって、で、預かった方が払う税金なんですね。この直接税の割合が高すぎるから消費税を導入してくれという財界の要望で、それが直間比率の是正っていうことなんです。ね、その消費税が間接税なのかっていう問題もあるんですけれども、とにかく最初はそういう理由で導入されました。で、次なんですけど、今度は国の借金っていうのが叫ばれてきて、財政再建のためにという理由に変わったんです。今度は8%に上がるときに、とうとう社会保障のためにっていう具合に、目的がコロコロ変わっていったんですね。最近では少子化対策の財源にっていう提言も経団連の人から出てきました。それで実際に何に使われてるかっていうと、法人税減税の穴埋めに使われています。消費税が上がるたびに法人税が下がって、この30年以上にわたって消費税で国民から吸い上げたお金の総量と、その30年で減った法人税収の累計の値がほとんど同じだそうなんですね。最後に、このせいでやっぱり消費税があるのかなって思うやつなんですけれども、輸出企業優遇税っていうのの側面もあるんですよ。いわゆる輸出戻し税、輸出還付金と言われるやつで、これは預かり金だという発想のもとに作られた仕組みです。で、例えば日本のメーカーが商品を作って国内で販売すると消費税も受け取れるけど、外国に輸入した場合は消費税を受け取れない。しかし国内で仕入れの際に支払った消費税がある。かわいそうだから政府はその分を還付金としてあげるね、というこのような仕組みになっています。しかも遅くなってごめんねって利子までつけてもらえるんですよ。だいたい年間6兆円から7兆円で、昨年の6月に予想が出てた時は 2023年度の輸出還付金は10兆円を見込まれていました。で、これは消費税がなければ必要のない出費と言えます。歴史を紐解くと分かるんですけど、消費税自体、輸出企業を補助するための仕組みになっていて、ちなみにね、大手輸出企業の本社がある税務署は赤字になっています。トヨタの本社があるトヨタ税務署、日産の本社がある神奈川税務署などです。はい。で、大体これが消費税の姿なんですけど、皆さんどう思われたでしょうか。
消費税率と法人税率が反比例してるっていうのは、私も前に調べて知ってるんですよね。なんか消費税が導入されるとき、法人税率40何%だったんですよね。それが今、もう24%、20%台なんですよ、ね。
そうなんですよね。
でもその輸出還付金のことはね、ちらっと聞いたことあるけど、今その仕組みがよく分かって、ひでえなって感じですね。本当に消費税がなければ。
いらないですよね。で、その消費税として集めてるのは、下請け企業から絞り取ってるっていうか、大手は、でもそれでも還付金はもらえるっていう謎の仕組みなんですよね。本当にひどいですよ。
経済アナリストの森永卓郎さんが財務省を財務真理教と呼んでますけど、財務真理教の教義は2つあって、1つは財政均衡主義、もう1つは消費税 25% を目指すっていうことです。今 10% でこんなに苦しいのに、これを 2.5 倍にしようとしてるわけです。ウクライナとパレスチナの戦争で、物の物価がどんどん上がっていて、その価格の 10% をっていうか、今テルミックスさんの話だと、その価格の 10% が値上げ分として追加で払わなければならないっていうことになりますよ。
そうですね。完成値上げなんですよ。
完成値上げです。そう。だから物価上昇は加速度的に上がるってわけでしょ。もう江戸時代の農民の気持ちですよ。天候不良の不作で飢饉が起こってるのに、年貢を取り立てられてお米作ってるけどお米食べられないみたいな。
本当そんな感じですよね。もう五穀五民の世界ですね。それもあって、
コロナで消費税を一時停止した国は100カ国以上だし、日本でも消費税廃止または 5% に減税を訴える野党がいるにもかかわらず、だから森永さんの言うところの財務真理教というカルト教団の財務省は消費税率絶対下げようとしない。で、森永さんによると、財務省はちょっと影響力のありそうな政治家のところに布教に行ってるっていうんですよね。陰謀論と聞こえるけど、立憲民主党が消費税減税を言わないところを見ると、洗脳されたんだねって納得なんですよね。
私もそう思います。立憲民主党の幹部のおじいさんたちは、やっぱり洗脳されちゃったんだろうなって思います。昨年、ね、選挙が終わった後、消費税減税を公約にしたのは間違いだったとか、最近もね、消費税減税は考えられない、ね、発言してるけど、まあ、はっきり言って中小零細の課税事業者を敵に回したなって思います。で、私が経理をやってて感じるのは、消費税は、ね、小さな事業者ほどとっても重い税金なんですよね。滞納がね、やっぱりすごく多いんですね。で、私も分割払いにしてくださいとか頼みに行ったりしたことあるし、先ほど消費税は預かり金ではないって言ったんですけど、じゃあ何なんだよっていう話で、付加価値税なんですよ。付加価値っていうのは、まあ、ざっくり言うと人件費と純利益のことなんで、そこにかかる税金が、まあ、消費税という名を借りた付加価値税ってやつなんですね。その日本では消費税と呼ばれてるんですけど、どんなに売り上げが悪くても人件費って言ってかかるじゃないですか、商売してたら。消費税の立ちの悪いところは、赤字になっても払わなきゃいけないんですよ。だから借金してでも払えっていう感じなんですね。納税が遅れると 14.9% の利子がつくんですよ、追徴課税で。も本当に、ね、これが痛いんですよね。地元の信用金庫さんも、消費税対応のためにご利用いただけるご融資ありますけどいかがですかとかって言ってくるわけですよ。だからもうね、借金が前提になっちゃってるんですよね、この消費税納税 するのに。どう思いますかね、これ。すごくないですか。
頭抱えちゃう。
頭抱えちゃうでしょ。
だから非正規が多くなっ、だから非正規が多くなってるんだ。
そうなんですよ。それ本当、今言おうとしたことなんですよね。だから人件費にかかるから、事業者からすると正社員って雇いにくいじゃないですか。お給料以外にこの消費税と、あと社会保障料がね、1対1で労使折半でかかってくるので、結構給料を出してるのに社員さん手取り少ないみたいなこととかが発生するわけですよ。それで非正規とか外注化をこれで促進してるわけですよね。で、非正規とか外注だと仕入れ工場っていうところに入るので、もう物扱いなので、消費税の控除の収入に入ってくるわけですよ。そうすると消費税の節税になるわけですよね。やっぱり仕組みっていうのは法律で作るっていうのがすごくよくわかるこれ例だと思うんですけど、私も経理やるようになって、すごいびっくりしたことがあって、中間納付っていうのがあるんですね。消費税とか法人税っていうのは。前年の売上から予想して、前もって半年分の税金を納税する仕組みなんですよ。前もって計算して。その時は中間納付の納付書が届いてもお金がなかったんで、正規の金額がね、確定してから、まあ払えばいいやっていうふうに思ってほったらかしといたんですよ。そしたら、税務署から電話がかかってきて、ちょっと払えませんって言ったら、払っていただかないと追徴課税が発生しますがよろしいですかって言われて、って思って、前払いになんで利子がつくんですかって聞いたんですよ。そしたら、税務署の人は、法律でそう決まってますのでっていうふうに言われて、もうすごい驚いたんですけど、もう誰がそんな法律決めたんだよって思ったんと同時にね、すっごい法律って生活に関係あるじゃんと思って。で、国会議員選ぶのってすごい大事なんだなって本当に身に染みて感じたんですよね、その時ね。さっき税務署の人にね、預かってるお金ですよねって言われたりなんかしたもんだから、当時は、ああ、なんかやっぱり取っとかないとはいけないんだなと思って、お金をね、分けて取っとけばいいのかって、その時は素直に思ってやってみるんですけど、やっぱりほら、月々の支払いっていうのが発生するから、ちょっと無理なんですよね、そういうの。で、なんでダメなのかなと思って考えて、私と夫の金遣いが荒いのかなとか考えたんですけど、そんなことは 正直言ってなくて、そうやってるうちに、もしかしてこれ仕組みがおかしいんじゃないのかなっていうふうにね、思うようになってきました。で、やっぱね、税金とか税制っていうのは、国の形を作るんですよ。このね、仕組みは誰得だろうってね、考えるのも面白いんじゃないかなって思いますよね。政治の背景が見えてくるっていうか、政治につながっていくっていうか、税金からそういうことが考えられるんじゃないかなと思います。はい。
はい、ありがとうございます。私なんか、本当、月給取りなんで、若い頃は給与明細も見なかったんですよね。今、老後も、のことも考えなきゃいけないから、お金にすごく敏感になってるんで、給与明細毎回見るんですけれど、所得税、住民税、社会保障費、こんだけ取られてるんだっていうの、わかるんですよね。だけど、他の人たちみんな、やっぱ給与明細見てないんですよね。見てなければ税金取られてるのかもわからない。もう税金自分が払ってるって多分思ってないんじゃないのかなって私は思うんですよね、みんな。
私も会社員の時は、まあ見てたんですけれども、辞めてからの方がしみじみやっぱりわざわざまたね、納税しに行くわけですよ。あ、こんだけ入ったと思ったら、またそこから引いていっての作業があるんで、あ、なんでこんなに高いんだとか思うので、会社で全部計算してくれる仕組みとかっていうのはちょっとまずいんじゃないかなって思いますよね。めんどくさいけど、自分の通帳から引き落とされちゃうとか、一回給料が満額入ってきて、電気代とか、ああいうのと同じように、所得税バーン引き落としますとか、社会保障料がいくら引き落とされますとかっていうのが通帳にこう現れると、こんなにあったのにこんなに減ったみたいな、 実感があって、本当はその方が納税者意識っていうか、そういうのが芽生えるので、いいんじゃないかなと思うけど、そういうの芽生えさせたら困るから、あえてやってんのかなっていうふうに思ったりもします。
なるほど。ありがとうございました。今回は消費税を中心にお話を伺ったんですが、次回は本題のインボイス制度、消費税の話でもすっかり忘れちゃいそうになりましたけど、本題のインボイスのことについてお願いします。テルミックスさん、次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。